キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
ご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。初めての方、久しぶりの方、よくおいでくださいました。ぜひ礼拝が終わりましたらお声をかけてください。ホールのところにいますので、教会についてお聞きになりたいことや祈ってほしいこと、知っておいてほしいこと、どんなことでも構いません。ぜひお声をかけてください。この8月、ルカの福音書の中ほどを拾い読みしながら、祈りということについてご一緒に学んでいます。祈りというものを私たちが知ろうとしたときに、神様と結局のところどう向かい合い関わっていくのかということがクローズアップされてくるでしょう。一週目には主の祈りをご一緒に見ながら、父よと呼びかけて祈るのだ、御国を来たらせたまえと祈るのだということをお伝えしました。二週目には、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、そうすれば見つかる、あなたはその祈りの中で答えようとしている天の父なる神を見出すんだ、そのことをお伝えしました。さらに次の週には、確かに私たちには毎日の必要がありますけれども、空のカラスを見なさい、野のユリを見なさい、彼らは養われているでしょう。私たちはまず神の国を求めなさい、そして持ち物を売って施しをしなさい。確かに毎日の生活の必要は気になるのだけれども、それを祈るときに私たちの思いはだんだん整えられて、人に施しをするようなものへと、それだけ自分の必要については安心をしてお任せして歩むことができるようにと導かれることをお伝えしました。そして先週一週明けて十分なお休みをいただきました。ありがとうございます。今日、嫌われる祈りというふうなタイトルでお話をしようとしています。こんな嫌なタイトルを別に使える必要はなかったんですが、神様が退けられる二つの祈りのことをお話ししたいと思うんです。それは簡単に言うと、交換条件をつけた祈りということです。神様に対して交換条件をつけて取引をするように祈る。実はそのことがこの箇所では退けられているんです。早速中身を見ていきましょう。読んでいただいた五節のところは、私たちの信仰を増してくださいという弟子たちからイエス様に対するリクエストです。というのは、イエス・キリストはこの前のところでパリサイ人を厳しく叱責します。そして弟子たちにつまずきを起こさせないように、あなた方に過ちを犯す者は日に7度でも繰り返し許しなさいと言います。それを聞いた弟子たちは、そんなことは私たちにはできない。イエス様が私たちに信仰を増し加えてくださるのでなければ私たちはそれはできないとリクエストをしたわけです。ところが、主は6節、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるとおっしゃいました。どういうことでしょう。信仰を増し加えてください。そうしたらと弟子たちは考えました。しかしイエス様は、もしあなた方の中にすでにほんのわずかな小さなからし種、その小さな粒ほどの信仰があるならば、それはできるんだ。桑の木に、桑の木というのは、 地中深く広く根を張る木の代表だそうです。その桑の木に根こそぎ海の中に植われといえば、その通りになる。もちろんこの箇所は、文字通り、私たちに信仰があればこの不思議なことを行うことができると言っている意味ではありません。いくら私たちが信仰があるからといってですね、相模川のところをドライブしていて、そこのところに相模原市の木である欅があって、この欅が相模川の中に生まれと言っても、それは移動するわけでは決してありません。江ノ島の海に行って近くのところに生えている松にですね、この松が江ノ島の海に移れと言っても、移るわけではありません。何を言っているのでしょう。信仰を増し加えてくださいと言うけれども、そうしたら私たちはそれができると言うけれども、あなた方の中にもしほんのわずかでもその信仰があるならば、実はそれはできるんだ。ここに交換条件付きの祈りの一つ目が出てきます。神様がこうしてくださったら私はこうしよう。神様がもっと私を祝福してくださったら私は大いに捧げよう。神様がもっと私を霊的に整えてくださったら私は家族に友人に優しくすることができる。神様がもっと私を素敵な人にしてくれたら私はもっと神様のことが証しできる。神様がしてくれたら私はしよう。これが条件付きの祈りの一つ目の形です。そしてそのことについてイエス様がおっしゃったのは、私がしたらと言うけれども、すでにあなたの中にあるものを数えてごらんなさい。あなたが持っているものが十分であるということを知りなさい。その中であなたは実際に歩みに立つことができることを知らなければならない。神様がしてくださったら私はと条件をつける必要はないんだというんですね。ところでと言って7節からはもう一つの条件付きの祈りの方に移っていきます。こちらは例え話です。しもべと主人の関係というのは、私たちは日常生活の中ではあまり経験することのないものですので、想像力を豊かにして思い浮かべていただきたいと思います。しもべというのは、一日一日託されている仕事がもうすでに分かっています。役割があり、当番があるんです。畑に行って耕す者は一日朝早く起きて畑に行って耕して、そして夕方帰ってきます。その用具の片付けをし、家のことを済ませて、全部終わったら家族とのゆっくりとした食事の時間、休みの時間になります。牧畜、ので羊を牧してくるということも同じです。朝早く行って羊飼いとして羊たちを牧してきて、そして夕方戻ってきて、その用具の片付けをして家のことを済ませて、一日の仕事が終わったら自分たちの食事、団らん、休みの時になります。特別に主人があれをしろこれをしろと朝言わなくても、それぞれは出て行ってそれぞれに託されたことを果たして帰ってくるのがしもべたちの役割です。そんなある日、一生懸命働いて帰ってきたそのしもべ、ちょうど主人が食卓をするところで、家に入ってくるその様子を聞いて、ああちょうどよかった、入れ入れ、そしてこの食卓に加わって一緒に食事をしようと言うでしょうか。主人の食卓を共にするのは主人の家族と招かれる友人とお客さんたちです。その特別な食卓にしもべは預かることはできないんです。もちろんそれは良い主人だ、ひどい主人だという、そういう話ではありません。普通の主人です。彼にはすでに食事が用意してある。しもべには食べるものがあるんです。十分なものが。でもその順番と場所がある。それを飛び越えて、主人の食卓に招かれることはない。言いつけたしもべが言いつけられた通りに仕事を終えて帰ってきたときに、そのことについて感謝するだろうか。 それはいい主人とかひどい主人とかという意味ではないんです。主人はそのしもべの生活のすべてを保障しているわけで、そしてその労を十分にねぎらっているわけで。だから感謝をしていないということではないんですけれども、次の箇所を読むとよくわかります。十節。自分に言いつけられたことを見なしてしまったならば、あなた方は、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。と言いなさい。つまり、なすべきことをした者が、主人のところに行って私はこれだけのことをしたのでこうしてくださいということはできないということなんですね。のでいくら暑くて働いてきて1日の3倍ぐらいの仕事をしてきたと言っても、そのことをもって主人の食卓に預からせてくれということはできないし、ふさわしくないこと。同じように私たちは神様に対してこれをしますので神様こうしてくださいと私たちの当然の権利のように主張したり要求したり、そういう交換条件付きの祈りはできないということなんですね。私が一生懸命祈りますので神様どうぞ答えてください、私が一生懸命聖書を読みますので神様道を教えてください、一生懸命奉仕をします、一生懸命捧げます、神様どうぞ私を祝福してください、この何々したら神様こうしてくださいという祈りは実は交換条件付きなんです。二つの形が出てきました。神様がこうしてくれたら私はこうします、あるいは私がこうしたら神様こうしてください、いずれも交換条件付きの祈りです。そしてキリストはこの時どちらの祈りも退けられ、そのことを言っています。なぜでしょうか。理由は神様が私たちを無条件に愛しておられるからです。無条件に愛してくださる方に対して受ける私たちが条件付きの取引を仕掛けるのはおかしなことなんです。神様が私たちをいつでもどこでも誰であっても確かに惜しみない愛を持って豊かに恵み憐れんでください、導いて養ってください、その神様に対して条件をつけて、あなたがこうしてくれたら私は、私がこうするのであなたは、これはおかしなこと。神様は私たちを無条件に愛してくださっています。たとえどんな時であってもです。私がうまく人生がいっている時も、試練の中にある時も、思いがけないハプニングでこんなはずじゃなかったと思っている時も、いつであっても神様は私たち一人一人に対して憐れみ深く恵み深く惜しみない愛情を注いでくださっています。またそれはどこに行ってもです。教会に来ているときはそうだけれども、他のところでは違うというのではありません。教会にいるときも、家庭にいるときも、学校に行ったり職場に行っているときも、どこか遠くに思いがけず一人で孤独に過ごさなければならないときも、病院のベッドの上であっても、どこであっても神様は変わらない。守りの手を持って、条件をつけずに私たちを愛してくださっています。誰であってもです。良い人であっても悪い人であっても、その誰ということを問わず 神様はご自分が命を与えて生かしておられる一人一人について、あなたに対して、無条件、条件をつけずに愛してくださっている。そのお方に、なぜ私たちは、まだ何かが足りないかのように、神様あなたがこうしてくださったら、私はこうしますと、条件をつけるのでしょう。もうすでにあるものを数えてごらんなさい。書き留めてごらんなさい。思い起こしてごらんなさい。あなたにすでに持っているもの、与えられているもの、備えられているもの、その歩みの中で、あなたは歩むことができるのではないですか。なぜ私がこうするから神様というふうに、交換条件をつけて求めるのですか。あなたが良い人であっても、悪い人であっても、愚かであっても、資料が足りなくても、いずれかを問わず、神様は十分に、恵みを施してくださるお方です。良いものだけに特別ではありません。良いものにも悪いものにも天の光を降らせ、天の雨を降らせ、養い導く方が天の父なる神です。であればなぜ私たちは、なぜ私たちは、交換条件をつけたりするのでしょうか。小さな子供たちが親の愛情の中で育まれていきます。しばらくすると、その子供たちが、一丁前に口を聞いて親と、取引を始めるようになります。お手伝いをするからお小遣いをちょうだいとか、まずお母さんがちゃんとやったら僕もちゃんとやるよとか、そういうふうな口を聞くようになります。確かにそれは子供から大人になっていき、やがて対等に肩を並べていくために必要なプロセスでしょう。しかし、私たちは神様の愛の中で取引を重ねて、できるだけ神様から多くの祝福を勝ち取って、神様と並ぶ対等な関係にのし上がろうとする必要はないんですね。確かに多くのことを任されています。豊かに与えられています。でもそれは神の子として治めるためです。神様の前に出たとき、私たちはいつでも養われる子供、対等に取引をするものではないんです。素直にその多くの愛情と恵みを受けるものなんです。心素直に育まれていくものです。そういう意味で、私たちは交換条件をつけることなく、神様の前に出て、愛されているということを、これからも愛されるということを受け取っていく。不安になることもなく、現状に不満を抱くこともなく、また自分が何者かであるかのように誇ることもなく、素直に受け取っていくことですね。助けが必要であれば、私は助けが必要ですとそのまま祈る。困難な状況の中で心打ちひしがれている。神様もうダメですとそのまんまを祈る。私には何もできないというそのことをそのまま祈る。私はあなたによってしか生きることができないという思いをそのまま祈る。言い訳を付け加える必要もありません。何かをことさらに大事のように要求する必要もありません。自分を何者かのように見せて、神様の恵みを勝ち取る必要もありません。素直に受け取ることです。そしてそれは おそらく一番難しいことでもあるかもしれません。心の中の上かわきが本当であればあるほど、状況が困難であればあるほど、私たちは何とかしてという思いを持って神様の前に出ます。それをそのまま言っただけでは不十分な感じがして、もっとさらにどうにかしてと私の側からの働きかけをしようとします。もしかしたらそうやって日に何度も熱心に熱心に祈れば、私の中の安心は増えるかもしれません。でもそういう取引をしなくていい。すでに神様が与え、これからなお備えてくださるところに信頼をして素直に祈り受け取っていく歩みです。旧約聖書に一人の人物が出てきます。ヤコブという人物です。アブラハムから始まった神の民の導き、アブラハム、その子供のイサク、そしてその子供にヤコブとエソーが生まれました。この二人は双子です。しかしこのヤコブは、兄の長子の権利を奪い取ったんです。騙し取った。そのことのゆえに家族と一緒にいることができなくて、逃げていくことになりました。そこで神様に導かれて、年月を経て、お兄さんのところに戻っていくことにしました。増えた家族を連れて、与えられた家畜や財産を持って、お兄さんのところに戻っていきます。その道すがら、夜中に、ヤコブは一人で、神の人と格闘したという場面が出てきます。神の人と取っ組み合いの格闘をして、あなたが私を祝福してくださるのでなければ私はあなたを離さないと言ってしがみついたんですね。これはまさに条件付きの祈りですよね。あなたが私を祝福してくださらなければ私は離さない。そうやって神様からの祝福を勝ち取ろうとしたんです。これからお兄さんのところに行くにあたって、彼は自分の生涯がなお守られ、支えられ、良いものであるようにと願って、神様の祝福をどうしても自分の方に持ってこようとした。主の使いはそのヤコブの桃のつがいを打って立てなくします。そして離れていくわけですが、その時にあなたの名は何かと聞きました。ヤコブですと答えます。あなたはもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。イスラエルという言葉は、戦うという言葉と神という言葉が合わさってできている名前です。あなたは神と戦い、人と戦ったのだから、これからイスラエルと呼ばれる。事実、それ以降、ヤコブの12人の息子たち、12部族が歩みを始めていくとき、神の民はイスラエルと自らを名乗っていくようになる。神と戦う。しかし、後のイスラエルの人たちは、どういう意味で自分たちをイスラエルと呼んだのでしょうか。私たちは神と戦って、神から祝福を勝ち取る神なの、民なのだと、そういう意味でイスラエルと言っていたでしょうか。いえ、彼らは、神が私たちのために戦われる、そのことを指してイスラエル、私たちはイスラエルだ、私たちはもはや神と戦って祝福を勝ち取る必要はない、神が私たちのために戦われる、私はその中に生かされるているものだ。私たちもそうです。もはや神様に条件をつけて取引をして、神様の守りを、祝福を、癒しを、回復を、祝福を獲得する必要はない。 それはすでに与えられているものであり、これからのためになお備えられているものであり、神様が私が祈るより先に喜びを持って私に関わってくださろうとしている。私は素直に神様の前に祈るだけです。素直。来週、もう一つの箇所をお話ししたいと思います。そこに、本当に素直にこの神様の前に受け取っていく歩みが出てきます。どうやったら、そういう歩みになっていくのか、そのことをお話ししたいと思います。ぜひもう一度ご一緒に、神様の前に御言葉を聞きましょう。今日、私たちは、もはや神様と取引をする必要はない。条件をつけて祈る必要はない。神様の前に素直に祈って歩みましょう。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。